お茶の水キリストの教会5月10日礼拝説教。今こそ使命に生きよう。今こそ使命に生きよう。最初に拠り所となります新約聖書ルカの福音書第12章16節から21節までを拝読いたします。新約聖書ルカの福音書第12章16節から21節。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。聖書は以上です。改めまして皆さんおはようございます。過ぎる1週間の歩みはいかがお過ごしでしたでしょうか。ご承知の通り緊急事態宣言もさらに約1ヶ月間延長され、そのようなことなどに伴いまして私たちお茶の水キリストの教会も今月いっぱい、5月いっぱいは教会堂で集まっての礼拝などは行わないという苦渋の決断をいたしました。皆様のご理解とご協力を改めてよろしくお願いいたします。おそらく今現在の困難な状況を今から9年前のあの東日本大震災の時と比べている方も少なくないのではないでしょうか。まさにこの私もその一人であります。そして私は震災直後の礼拝におきまして、主よなぜですか、主よなぜですかというテーマで説教し、ある意味神にその苦難の意味を問いかけていることを思い出しております。そのような意味では今現在も9年前と極めて類似した心境であり、主よなぜですか、そしてさらにはむしろ主よいつまでですかと問いたい気分であります。イスラエルの王にして旧約の詩人でもあったダビデは各歌っております。これはまさにダビデの叫びでもあり、また切なる祈りでもあったのではないでしょうか。詩編13編1節から6節。主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょう？私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように、また私の敵が俺は彼に勝ったと言わないように、私がよろめいたと言って私のあだが喜ばないように。私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえに。ここでダビデは何らかの大きな苦難のゆえに深く悲しんでおります。病気でしょうか、迫害でしょうか、はたまた国難でしょうか。しかもそれがなかなか終わらない、しつこく続いているようであります。それはまるで先の見えない新型コロナウイルスという地球規模の脅威に苦しみ悩み、病気感染の恐れのみならず、親しい者と面と向かって会話をすることもままならなかったり、あるいはこの問題と連動して引き起こされる経済的な困窮や精神的な疲弊、さらには言われなき差別などの問題も重なり、いわゆる負のスパイラルに苦しみ、悲しみ、喘いでいる私たちの姿そのものではないでしょうか。ダビデはその苦しみや心の叫びを祈りという形で大いに吐露しているのであります。ぜひ私たちもこの苦境を祈りを通して何ら遠慮することなく素直に神様に対してぶつけたいと思います。主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？ いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります、と。なぜなら、愚痴も神に祈れば祈りとなる、愚痴も神に向ければ祈りとなるからであります。そして注目すべきはこのダビデの祈りの後半部分であります。5節6節では急に調子が上向きになり、トーンが明るくなっていくのであります。私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえに。これは実際にダビデが何らかの問題から解放され救われた後の感謝の祈りや賛美とも取れますし、あるいはまたいわゆる先取りの信仰による勝利と確信の祈り、感謝と勝利の賛美とも取れるのではないでしょうか。前回の私の説教の際にも申し上げましたように、人は思い描いたような人になる、人は思い描いた通りの人になるのであります。私たちはダビデのような先取りの信仰を持って良いプラスのイメージを思い浮かべつつ、極力前向き肯定的に生きることをしていこうではありませんでしょうか。聖書はその開館冒頭の創世記に、夕べがあり朝があった、夕べがあり朝があったと繰り返しておりますように、朝の来ない夜はないこと、明けない朝はないことを如実に物語っているのであります。失礼しました。先ほどの明けない朝はないではなくて、明けない夜はないですね。明けない夜はない。またイエス・キリストの十字架と復活に基づくキリスト教信仰は、悲しみの夜があっても必ず希望の明日が来ることを私たちに明確に指し示しているのではないでしょうか。クリスチャン作家の三浦綾子さんは言っています。トンネルは抜けるためにこそある、トンネルは抜けるためにこそある。まさに今、私たちは新型コロナウイルスの問題という試練のトンネルの中におります。しかしながら、トンネルはその暗闇の中で絶望するためにあるのではなく、むしろそれを抜け新たな世界に出ていくためにこそあることを今覚えたいと思います。必ずやこの新型コロナウイルス感染拡大の問題も収束し、私たちが普段の生活を取り戻したことを今想像しながら、日々祈りのうちにできることを粛々となしてまいりたいと思います。そのような前向き積極的な思考にこそ生きていきたいと思います。先取りの信仰です。ある認知心理学者が次のように言っております。人は自分の見たいものしか見ない、人は自分の見たいものしか見えない。確かにそういう傾向があるのではないでしょうか。私たちはつい色眼鏡をかけて、すなわち自分の先入観や偏見で物事を見てしまいがちであります。そしてそういう先入観や偏見を完全に払拭することは不可能に近いのではないでしょうか。だからこそ私たちはその見たいもの、その思考そのものを純化する必要があるのではないでしょうか。もちろん今現在の外出自粛は誠に辛いものでありますが、ある人が外に出られなければ家に入りなさいと言っておりますように、この機会をこそ日々聖書の御言葉に養われつつ、その霊的な思考を磨く時としてはいかがでしょうか。かのマザーテレサに聞かれる言葉の中に以下のような言葉があります。思考に気をつけなさい、思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。まずは私たち信仰者としてその霊的思考にこそ気をつけてまいりましょう。そして本来見るべきものを見るようにしたいと思います。これからの御言葉の時もまさに私たちの霊的な思考を磨く時なのではないでしょうか。それでは一言お祈りをさせていただきまして、御言葉の時へと入らせていただきたいと思います。お祈りにご参加ください。お祈りいたします。ご在天の恵み深い私たちの父なる姉の神様、あなたの皆を賛美いたします。今日もまた新しい一日を与えてくださり、特に主の日、 主イエス・キリストの十字架と復活を覚えて、あなたを礼拝することができますことを感謝いたします。現在、新型コロナウイルスの問題で、それぞれのご家庭で、各自で礼拝することを強いられておりますけれども、しかし、そのような中で、あなたをしっかりと見上げていくことができますように、そして、あなたからの御言葉の糧もしっかりいただいて、霊的にも満たされることができますように、どうぞ導いてください。今、この病気で苦しんでいる方に癒しの御手を与えてください。不安がある方に平安を与えてください。あるいは親しい方をこの病気で亡くされてしまった方がいましたならば、その方に深い慰めの御手を与えてください。そして何よりも、この病気のために最前線で働いております、命がけで戦っております、医療従事者の方々を守り、その働きをあなたが豊かにお持ちくださいますように、切にお祈りいたします。これから御言葉をいただきますけれども、どうか私たち、上書きを持って、霊的な上書きを持って、その御言葉をしっかりといただくことができますように、どうぞ導いてください。これからのひとときをお委ねして、この祈り、主イエス・キリストの御名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。さて、今回のこの新型コロナウイルスという地球規模の脅威に、私たちは自分自身の無力さをまざまざと見せつけられているのではないでしょうか。また、テレビでおなじみの方々が亡くなったり、身近なところで感染された方々がいたりと、決して人ごととは思えない状況がそこにあるのではないでしょうか。おそらく自分自身の罹患を恐る恐る想像したり、場合によってはちょっとした体調不良にも死を意識した人さえいらっしゃるのではないでしょうか。まさに私もその一人で、花粉症で喉がいがらっぽくなっただけで目の前が真っ暗になってしまったほどであります。まあそれもそのはず、テレビの報道などでは連日息も絶え絶えの重症者患者さんたちが凄まじい闘病生活をしている姿が映し出されたり、いろいろな状況があります。まあそうやって私たちに警告を与えてくださっていると思いますけれども、そして今のその脅威はなくなっていません。私たちもいついかなるとき同じようになるか分かりません。どうしたら感染しないか、苦しまなくていいか、そんなことを必死に考えている自分がいることにあるときふと気づいたりいたします。また国や自治体のリーダーたちはステイホーム、家に留まりなさいという言葉と並んで、ついにセーブライフ、命を守れとまで言い出しております。もちろん命を守ることは大切ですし、それは他者の命にも関わってきますので、決して自分だけの問題でないことも事実です。ただその一方で、自分の命を危機にさらしつつ他者の命を救うために必死に働かれている医療従事者の方々がいることも忘れてはならないのではないでしょうか。主イエス・キリストは言われました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。ルカの福音書9章24節。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。この箇所は多少言葉を補って読む必要があるのではないでしょうか。そうしますと、このようになるかと思います。自分の肉的な命を救おうと思う者は霊的な命を失い、私のために自分の肉的な命を失う者は霊的な命を救うのです。こう考えてもいいかもしれません。肉的な命とは言うならば霊的な命であり、肉的な命というのは言うなれば霊的な命であり、霊的な命とはむしろ質的な命、霊的な命とはむしろ質的な命であり、ある意味それは永遠の命につながっていると言えるのではないでしょうか。私たちは今、肉的な命、霊的な命の危機を迎えています。もちろんそれを何とか守るとすることは大切なことだと思います。ただそれが行き過ぎますときに、私たちはもっと大切な霊的な命、質的な命を見失いかねないのではないでしょうか。例えば自分の肉的な命、霊的な命を守ることにあまりにも必死で、必要以上に他者を偏見の目で見てしまったりしていないかどうかということであります。これでは質的な命はある意味台無しです。今新型コロナウイルスの問題は、それ自体の問題に加えてそこから派生した経 経済的な問題、メンタルヘルスの問題をも生み出しております。そしてまた新型コロナウイルスの問題は大いなる差別の問題をも生み出しているのであります。ここで本日与えられております聖書の御言葉に聞きたいと思います。ルカの福音書第12章16節から21節。ここにはいわゆる愚かな金持ちの例え、愚かな金持ちの例えが記されております。この例え話の最も重要なポイントは一体何でしょうか。ここである金持ちは自分の畑が豊作であったがゆえに予想以上のたくさんの蓄えができたことに大いに喜び、これからは遊んで暮らせると大変ご満悦なのであります。ところがそんな金持ちに神様は一言、今夜お前が死ぬことになったらどうするんだと問いかけるのであります。ある意味、この例え話には人生の本質と自らの有限性を忘れてしまった愚かな者の姿が浮き彫りにされているのではないでしょうか。この例え話には人生の本質と自らの有限性を忘れてしまった愚かな者の姿が浮き彫りになっていると言っていいかと思います。私たちは決してこの愚かな金持ちを笑うことはできないでしょう。なぜなら私たちもつい人生の本質や自らの有限性を忘れてしまうからであります。ちなみにこの例え話の直前15節にはこうあります。命は財産にあるのではない。命は財産にあるのではない。つまりこの愚かな金持ちは財産をより本質的な命よりも重視しようとしたのであります。この愚かな金持ちは財産を本質的な命よりも重視しようとした。私たちは今必死になって新型コロナウイルスと戦っております。自分たちの肉的な命、量的な命を守ろうとしております。そういう意味では私たちはその有限性をいい意味で意識させられていると言ってもいいかもしれません。しかしながらその一方で Save Life、 命を守る、すなわち肉的な命、量的な意味での命にあまりにもこだわりすぎて、より大切でより本質的である霊的な命、質的な命をないがしろにしてしまう危険性はないでしょうか。命は財産にあるのではないという先の御言葉をここに当てはめますならば、ちょっと複雑になるんですが、こうなるかと思います。霊的な命は必ずしも寿命、すなわち肉的な命にあるのではない。霊的な命は寿命、すなわち肉的な命にあるのではないと言えるかもしれません。つまり今の私たちの現状を愚かな金持ちの例えに当てはめれば、肉的な命は金持ちの財産と、霊的な命は金持ちの命、つまり肉体的な命と対応していると見ることができるのではないでしょうか。愚かな金持ちにおきましては、財産がいくらあっても、その命がついえてしまっては元も子もないということであります。それになぞらえて言えば、私たちクリスチャンはある意味、肉的な命、量的な命をいくら伸ばしたところで、霊的な命、もっと言えば永遠の命を見失ってしまったら意味がないということだと思います。星野富弘さんの詩にこんな詩がございます。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命よりも大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。星野富弘さんの詩。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命よりも大切なものがあると知った日、生きるのが嬉しかった。まさにここで星野さんが命よりも大切なものと言っているのは、永遠の命につながる霊的な命、質的な命のことなのではないでしょうか。この愚かな金持ちの例えを語った後に、主イエスキリストはこう付け加えています。21節。自分のために蓄えても、神の前に富まないものはこの通りです。自分のために蓄えても、神の前に富まないものはこの通りです。実は、この例え話に出てくる愚かな金持ちは、人生の本質と自らの有限性を忘れていただけでなく、神の存在と自らの使命をも見失っていたと言えるのではないでしょうか。確かに愚かな金持ちの言動には神が不在なのであります。そして彼は自分の使命をも喪失しているようであります。ある意味愚かな金持ちは その豊富な蓄え、豊かな富ゆえに、絶対者なる神様の前に、謙虚に自分を有限な存在と見ることができませんでした。それゆえに、自分ファーストで自分のことしか考えずに、他者のためにその使命に生きるなどということは考えも及ばなかったのであります。この愚かな金持ちは、確かに自分の前には富むことがあっても、神の前に富むことはなかったということなのではないでしょうか。自分への大いなる反省を込めて申しますと、私はこの度ある意味新型コロナウイルスの猛威の中で自分の地上の命、肉的な命を守ることに精一杯かもしれません。それはある程度仕方のないことだと思います。しかしながら、そこにのみこだわりすぎてしまいますと、もっと大切な霊的な命を見失うことになり、神の前に富むことなくなってしまうのではないでしょうか。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。ところで、季節は巡り、早新緑の季節、5月になりました。ただ今年は新型コロナウイルスの問題もあり、残念ながら桜の時期もそうでしたように、あまり季節感を感じることができません。しかしながら、茨城の田舎を車で走っておりますと、田んぼでは間もなく始まる田植えに向けての準備が着々と進んでおります。そんな田植えの風景を見るたびに蘇る記憶が私にはございます。それは2年前のちょうどこの時期、5月のことでございます。相次いで親しい者たちが天に召され、私はこの5月に2度の告別式の司式を、しかも同じ水戸の斎場ですることになったのであります。実家が水戸でした山森陽子姉妹の告別式と、私の義理の母池田春子姉妹の告別式でございます。山森陽子姉妹に関しましては、その告別式の遡ることわずか1年前に、学園の木原館礼拝堂で姉妹の結婚式も司式していましたので、そのわずか1年後の告別式はあまりにも悲しい出来事でありました。そしてその1週間後に、今度は義理の母の告別式を同じ水戸の斎場ですることになったのであります。そんな2年前の2度にわたる告別式司式の際、私は東京の斎場がいつも混雑しているのとは違い、水戸の斎場が、決して悪いことではないんですが、やけに空いていることに気づいたのであります。義理の母の告別式の合間に、私は斎場の事務員の女性の方に思い切って尋ねてみました。この時期は斎場は空いているんですか？すると、その事務員の方は私に対してこう答えたのであります。そりゃあそうですよ。田植えの時期ですから。そりゃあそうですよ。田植えの時期ですから。私は一瞬、意味は分かりませんでした。しばらくしてその意味を理解しました。要するに、茨城の農家のお年寄りは、一家総出の田植えのような忙しい時期は、そのやらねばならないこと、つまり田植えという強い使命感のゆえに、うかうか死んでいられないという意味だったようです。言葉を変えれば、人はやらねばならないことがあるときに、そう簡単には死ねない、いや生きるのだということであります。私はそれを聞いたときに妙に腑に落ちました。と申しますのも、実は山森陽子姉妹はその末期がんとの闘病生活の中で、もう一つ別の戦いと申しますか、挑戦に挑んでいたのであります。それはすなわち、その当時クリスチャンではなかったご主人をキリストへと導くという挑戦でした。おそらく間もなく自分自身が行くことになる天の御国に、愛するご主人もやがて一緒に来てほしいと、それはそれは彼女自身強く思っていたのだと思います。私は何度も陽子姉妹に壊れてご主人と話をし、福音を伝えたことを思い出します。またご主人が学びを陽子姉妹に知らせずに休んだときは、病室で烈火のごとくに怒り、私が間に入ってその怒りをなだめたほどであります。そんな陽子姉妹の切なる祈りもあって、やがてご主人はバプテスマされることになりました。到底病室を出ることは不可能と思われましたが、陽子姉妹は主治医の特別なる許可を取り付け、体中が管につながれたまま車椅子に乗り、介護タクシーをチャーターし、入院していた順天堂医院からお茶の水キリストの教会の礼拝堂まで来ることができ、まさに奇跡的にご主人のバプテスマを見届けることができたのであります。 そしてそのわずか1週間後、山森洋子姉妹は大きな大きな主にある働き、使命を成し終えて安らかに天へと召されていったのであります。ちなみに使命とは英語でミッション、すなわち伝道という意味でもあります。山森洋子姉妹は大切なご主人への伝道というミッションを成し終えて安心して天の御国に旅立ったのではないでしょうか。人は大切なミッション、使命を持っているときに簡単には死なない、いや生きるのであります。さらに言えば、使命とは漢字で命を使うと書きます。果たして私たちは神様から賜物として託されている命を自分のためのみならず神の前で誰かのために使うということをしているでしょうか。この意味において命は必ずしも守るだけのものではなく、自分のためのみならず神の前で他者のために使う、精一杯用いるものでもあるのではないでしょうか。この意味におきまして、命は必ずしも守るだけのものではなく、自分のためのみならず神の前で他者のために使う、用いるものでもあるのではないでしょうか。先にこの新型コロナウイルスの問題に苦しむ現状と9年前の東日本大震災の時計が重なると申しましたが、9年前の震災の時には福島で原発事故が起こり、その問題に対処できるのは東電、東京電力の原発職員の方々や原子力の専門家の方々だけでありました。そして後に人を呼んで福島50と呼ばれる約50人の方々がまさにその使命感を持って、そして命がけでその事故に対処してくださったことが知れ渡りました。ちなみにこの3月にその福島50は映画に乗って公開されましたが、この新型コロナウイルス問題で中途半端になってしまっているのか、なっているかと思います。私が後ほどぜひ見てみたい映画の一つであります。そして今現在このコロナウイルスの問題では福島50ではなく医療従事者の方々がそのような命がけの使命に生きておられると言えるのではないでしょうか。祈りつつ、そんな医療従事者の方々の尊い働きを感謝を持って応援していきたいと思います。では私たちはただそんな方々の働きを見て応援しているだけでいいのでしょうか。もちろんそんなことはありません。神の前に私たちができうることを粛々としてまいりましょう。ヨハネの手紙第1、4章16節。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。ロシアの文豪トルストイではありませんが、愛あるところに神あり、愛あるところに神ありということではないでしょうか。つまり私たちが愛を示していくときに、人々はその愛を通して神を見ることができるということです。この先の見えない不安の中で、日本中、いや世界中の多くの人々が神を認めることを断念しかねません。しかしながら、そういう時だからこそ、私たち信仰者、キリスト者が神の存在、神の愛を示すべく、愛と信仰と希望に生きる必要があるのではないでしょうか。その使命にこそ生きる必要があるのではないでしょうか。私たち一人一人の切なる祈りが、電話を通しての何気ない励ましの言葉が、激励の手紙やメールが、何らかの小さいけれども具体的なサポートが、今この苦境の中で神の存在を認められなくなっている方々に対して神の存在を指し示し、神の愛を証しする道具として大いに用いられうるのではないでしょうか。こんな大変な中にありましても、もしあなたに、皆さんに信仰と健康、気力と使命が与えられていますならば、私たちは自分に投げかけられている主がおいるようなのです、主がおいるようなのですとの言葉を真摯に受け止め、その与えられている命を使って、小さくともわずかであってもできる行動をとってまいりたいと思います。今こそ使命に行きたいと思います。ありがとうございました。